今日は京都で立石さんと山本さんと麦子の3人が話しています。この山本さんは誰か、
はい、
ということで立石さんに紹介していただきたいと思います、はい、お願いします、
はい。山本くんは、僕が働いている大学の、まあ、卒業生です。まあ文化人類学科が昔あったんで、まあ、その時の、まあ、学生さんで非常に熱心ないろいろ活動的な学生さんとして、すごい活躍されてました。まあ、特にアフリカですね。アフリカタンザニアだっけね。タンザニアの方のフィールドワーク実習に行ったり、あと自分でその後もまたアフリカに行って、結構長いこと住んでましたね。
2ヶ月ぐらい
。もう自分でこういろいろなんか手配して向こうで滞在してスワヒリ語を勉強したり。
そうなんだ、スワヒリ語。
そうなんです。
そうですね。そういう学生生活を送ってきたっていう。
それが今やっていう、その流れを今日聞いてみたいと思うんですが、
は
い、
2年生の時にタンザニアに行った時に僕が調査したのは、あの村の家にバラザっていう、バラザっていう、まあ、空間があるんですけど、まあ、簡単に言うと縁側みたいなイメージで、まあ、家の軒先にちょっと屋根がこうあって、座るとこがあって、でそこで女の人がこう手仕事をしたりとか、まあ、していて、で結構そこにこう通りがかったおっちゃんとかがこうやってきて挨拶して、そこでちょっとそこが、交流の場みたいになっているっていう、そういう場所があって、で僕はそれがすごい面白いなと思って、でそれについて、まあ、その時は調査をしたんですけど、場所と人のつながり方みたいなのをすごく考えてて、まあ、建築とかでもね、どういうふうに空間を構成したら、どういうふうに人がね、交流するのかとか、逆にしないのかとか、なんかよくマクドの椅子は座り心地が悪くてどんどん回るとか、
ああそうか、わざと人を回すためにいつかないようにするとか、
逆にでも居心地のいい空間の作り方とかもあると思うんですけど、なんか僕はそういうのに関心があって、卒業論文は僕団地にずっと生まれてずっと住んでるんですけど、大阪の。
あ、そうなん
ですか。そうなんです。まあ、その卒業論文の時もその団地の中に、結構団地って何、団地の敷地の中にこう何だろう、何でもない空間がいっぱい広がっていて、でそこで例えば、掃除があったり、まあ、ちょっとした遊具があって子供が遊んでたり、お花に水をあげてたりとか、そこを使った交流みたいなのが結構あって、でまあその場所と人のつながりっていう関連で、卒業論文は書いてたんですけど、
前伺った時、そういう飴細工とかをするっていうのは、こうどこでもそういうふうなことがで人と交流ができたりするっていう、コミュニケーションツールとしての
、それはすごく大きいです、実際なんか、飴細工は今初めて1年ちょっとですかね、1年半くらいですかね、なんですけど、そのなんていうんですか、飴友達じゃないですけど、飴を介して知り合った人っていうのはすごくいて、そうやってコミュニケーションツールですかね。
山本さんは今20歳代半ばですよね。
24です。はい。
で、飴と若い人ってあんまり結びつかないような気がするんで、この間鷲田先生と鷲田さんとお話してて、西川さん、飴進めるときなんて言うって言われて、いや飴どうぞですよね、飴さんって言わへんの、飴さんとか言われて、なんで飴ってさんつけるのと飴さんとか言って、でもなんかこう飴さんって言われるとこうなんかふわっとした気分になって、急になんかスペースができるというか、飴さんかって思ったんだけど、でも若い人が飴に関心を持つっていうのは、なんかこうすぐには結びつかない感じがするんですけど、
すごいおばあちゃん子なんですよ。
そっから来るんですか。
で、ちっちゃい時とかも その結構おばあちゃんに面倒見てもらったりしていて、うん、で、まあ、それこそアメさんアメちゃん食べとか言って、
アメちゃんか、
うちはアメちゃんか、
アメちゃん関西でアメちゃんかもしれない、
ね、あそうかアメちゃんって言われたかな、うん、鷲田さんが、
うん、それ関西で違うんですか、
分かんない
アメちゃんかアメさんか、
でまあそれで親しみもあったし、うん、であの僕近所の公園にアメ細工師のおじいちゃんが来てたんですよ、
え
そうなかなかまあ珍しいです
よね、珍しい、
うん、なんか同世代の子に話しても、えそんなんおらんでっていつも言われるんですけど、
う
ん、
お大阪どこ
大阪の市内なんですけど、
市内で、
うん、へなんですけど、ほんまに歩いて 1,2 分のところの公園に、うん、なんか土曜日だったのか何かわからないですけど、うん、あの売りに来てはって、そうなんです、うん、
えこう作った飴を、
いやいやその場で、
まさに
そう、
ま、さに飴細工師が、
そうそうそう、飴細工師、日本でなんて言うの、飴細工師、
飴細工師
なんて呼んでたんですか、飴のおっちゃんとか、
そうですね、飴のおっちゃんかな、うん、多分そんな風に呼んでたと思うんですけど、
うん、
そう着てて、
どんな格好してはったんですか、
いやもう普通の格好です、普通の
ジャージ
おっちゃんが着てる、
おっちゃんが
着てる普通なんだ、
そう、別にハッピーとかじゃなくて、そんなんじゃなくて普通の服で、
どんな飴ですかその時、
覚えてるのはウサギとか、
あほんまにそんな飴ない、
本当に、うん、動物を作るっていうのが一番メインなんですよ、やっぱ飴ってこう曲がるんで、うん、グネと曲がるんで、例えば飛行機作ってとか言われたら一番困るんです鳥の羽だと、うん、こう多少曲がっても羽ばたいてるんかなって思うじゃないですか、うん、
自然なカーブみたいに思う
けど、飛行機ってグネってなったらダメじゃないですか、
あなるほど、
そうそうそう、なんで、
うん、
まあ、動物を作るっていうのが一番メインで、
うん、そうそうそう、小さい頃からそんな、え立石さん
なかったですね、
私も知らないな、
うん、あそうですか、
その飴のちゃんは縁日とかじゃなくて、うちの時に
普通の日にフラッとやってくる、
フラッと
ちっちゃかったからもう、
ね、全部おっちゃん
ね、おじいちゃんも、うん、おじいちゃんって感じでした、うん、僕の印象と当時、
音楽とかはその
しないです、しないです、
うん、すごい、
も
なんか
黙々と、
黙々と
ウサギとか鳥とか、
へ、
うん、そういう動物を作る、
作って一本いくらとかで売ってくる、
そうですそうです、
うーん、
いくらやったんやろな、ちょっと覚えてないですけど、
どんなん買ってました、どんなん頼んでました、う鳥、
ウサギ、ウサギかな、あとなんか竜とか、そういうのもあって、
何色
やったんやろ、
色ついてるのかな、
色もつけてはったと思います、
でそれ見て、あ面白いなって思ってた、
そうすごい好きやって、
うん、
でいつもおばあちゃんにそれを買ってもらうんです、
うん、
で近く の, その公園であの食べるっていうのがなんかすごい残ってて頭に、
ああ、
う
ん、おばあちゃんがまた買ってくれはって、そういう原体験がある、
そうですね、それはすごい大きいですね、うん、
でもまさか自分は飴、
あ全然思わなかった、
に関わるとは、
もうなんか、うん、なんだったら大学4年生の冬ぐらいまで思ってなかった
です、すごいそれちょっと遅すぎっていうか、今就活ね、大学の就活大変、でも3回生から始まる、
みんなね、
うん、えその大学4年生の冬に何があったんですか、
何があった、まあ一つは焦りで
焦りで
何とかしなければと思って、
うん、
まあ就職というか仕事はしようっていうのはあって、
うん、
でなんか、手仕事とかをして、うん、なんだろう、自分はこれをやってるっていうのをこう言えるものがあるのはすごくいいな
って、手に職が
って思って、とか自分を語れるツールがあることにすごい僕は憧れがあって、で例えば僕の先輩に、あのそのアフリカの絵を描く人がいるんですよね、ティンガティンガっていう、
ティンガティンガ
っていう、あの絵画のジャンルがあるんですけど、うん、それを、まあ、自分で勉強してあの描いてる先輩がいるんですよね、うん、で例えばその人とかと一緒に出かけると、うん、 あの人はティンガティンガの人だとか、
おみんなが言ってくれはる、
うんうん、でなんか自分はそういうものがないなって思って、
うん、
でコンプレックスとまでは言わないけどなんかあったらなっていう憧れみたいなのがずっとあって、うんうん、で、まあ、そういうのが欲しいとかそういう気持ちもあったり、で、まあ、人類学科っていうのもあってそういうなんだろう、うん、ちょっとこうな古いものじゃないとけど、うん、なんやろちょっと職人的世界みたいなのも関心もあって、で、まあ、そういう気持ちがあった時にやばいなっていう焦りの中、
うん、
あの梅田のハローワークに行って、うん、調べたりしてたんですよ求人をこう。じゃあ、今僕京都の老舗の飴屋さんでお仕事させていただいてるんですけど、うん、それとは別の飴屋さんの求人が出てたんですよね、その時にあこれやりたいって思って、
うん、
で、
うん、
で飴細工このハサミで動物をこう作るっていうその飴細工の方もその時に思い浮かんだんですよね、
うん、
でだから飴屋さんでお仕事しながら、まあ、趣味半ば趣味としてその飴細工の活動もしたいって、
うん、
その時になんかすごいピンってひらめいてこれは面白いなと思って、うん、でその飴屋さんに、まあ、あの連絡を取って、
うん、
そして落ちるってい
う、そこ落ちたんだ、そこでスッと開いたのかと思った、
そこ落ちた、
うん、そっからが面白いですよ、
うん、
で落ちてしまって、うん、であ落ちたわと思って、いやでもこれはやりたいなと思って、うん、で、そこでそれ4年生の1月からもう卒業がもう迫った時なんですけど、
うん、
その1月の寒い中、じゃあ京都にある飴屋さんを全部行ってみようと思ったんですよ。
フィールドワークをやってきたわけですね。
そう、
あ、
それは立石さんが後でそのフィールドワークだねっていう風に言ってくれはったんですけど、うん、今自分はこうフィールドワーク就活だって思って呼んでるんですけど、自分の足で京都にある飴屋さんを一軒ずつ回って、
うん、
で、まあ、最初はいきなりね、求人募集してますかとかもうあれなんで、うん、世間話から始めて、うん、ここ何年やってはるんですかとかっていう話をして、でずっと回っていった
ん
です よ、
うん、
で今勤めさせていただいてる会社に行くことになって、でそれでまあ行こうと思ったんですけど、その今の僕のその会社って、
うん、
お店がないんですよ。卸が専門なんで。
あ、そうなんだ。
そうなんです、うん、お店がなくて、だからここが入り口ですっていう入り口がもう一つよくわからない建物の作りになっていて、
うん、
でまあ、一言で言うとめっちゃ入りにくい、
うん、
でもう前立った時にやめようかなと思って、
うん、
でいやでもせっかく来たしと思って、うん、とりあえず行くだけ行こうと思って、で多分従業員専用だろうなっていう扉を開けて、うん、じゃあ目の前には階段があって、
うん、
で右と左にはドアがあって、
うん、
どうしていいかわからない状態になって、
うん、
で左のドアはもう何も書いてないから分からなくてで右はなんか工場っていうのがあって、でちょっとだけちらっと覗いてみたらそっちも誰もいなくて、どうしようと思って、でとりあえず階段を上がろうと思って、で上がったら、じゃあ後で思うと今 の, その社長さんの奥様が出てきはって、でまあその飴買いに来たんですって言ったら、いろいろ見せてくれて、うん、で、まあ、そのすごい言い方でたくさんお話聞いてくれはって、うん、で最後にちょっと勇気を振り絞って、うん、ここって求人出されてないですかって聞いたら、うん、その時たまたま横で作業してはったおっちゃんが、
うん、
まあ社長さんの息子さんで今専務さんなんですけど、うん、でその奥様がその息子さんに、うん、誰誰って今 出してる？とか聞いてくれはって、
うん、
じゃあなんかまあ出してないけどとか言って、うん、まあ、話ぐらい聞くけどみたいな話になって、であこれはチャンスが来たと思って思って、うん、で僕はその飴屋さんで働きながら飴細工をやりたいっていう話を、うん、あの話したんですよ、
うん、
じゃあその飴の業界と飴細工の業界って、
うん、
あの肌から見たらどっちも飴なんですけど、うん、実は全然別の世界で、
あ、
全然交流がない世界。
あ、そうなんだ、うん、
で僕が今お仕事でしてる飴っていうのは、うん、その要するにお土産屋さんとかで見かけるこう、うん、手まりみたいな丸っこい飴が中心なんです
ね。綺麗な飴だね。
そうですね、
うん、
で飴細工っていうのは、うん、それとは全然違って、もうそれこそおっちゃんとかが一人でやってるようなこう自分で手でハサミを使って、
うん、
こう動物とかを作る飴、
うん、
で同じ飴やけど全然違ってて、うん、でそこをこう一緒にやるっていうのはこうお互いなんかこう刺激になるかなっていうふうに、その専務さんですかね、
う
ん、がおっしゃって、
うん、
でえいやいや面白そうやんって言って、うん、でその場で撮ってくれた
すごい、そんな、すごいよね、うん、
そうだから結局だから年明けて2、3週間の間に求人を見つけて飴屋さんやろうと思って飴屋さん巡って決まったっていうところまでドタドタドタって、
うん、飴の本も読んでましたよね。
飴の本も読んでましたね。
飴の本、
飴の本見つけてきた図書館にあったんですよ。すごいですよね。
そう、うん、
その飴細工の本、
うん、なんか
飴細工というかなんかあのねすごい渋い本が、
渋い本、
うちの大学に置いてあって、うん、飴作りに関わってきた人、
あ、
その職人たちのなんか、うん、例えばそのどういう風にその飴っていうのがなんだろう、飴売り、
うん、
どういう形態でこう売られてきたのか、
うん、
とかそういうのについてすごく書かれて
る文化史みたいな、
そうそうそう、
飴の文化史、
飴と飴売りの文化史
ですね。ああ、
まさにそんな
タイトル
で、うん、でもつまりこう作るだけじゃなくて飴を作る人はパフォーマーでもあるわけですよね。
本当にそうです、
うん
うん、で僕は先日ムークさんも来てくれはりましたけど、うん、飴細工 と、音楽のコラボレーションの企画をやろうと思って、うん、で、自分も音楽をするんですけど、うん、ギターとか弦楽器が中心なんですけど、うん、例えば童謡、
うん、
うさぎうさぎとか、うん、そういう曲をで結構動物が出てくるじゃないですか、
うん、
で演奏しながらその出てきた動物を飴で作るっていうのが、
うん、まあ、
コンセプトの企画だったんですけど、うん、それも結構その本からインスピレーションがあって、うん、でその今までのもう過去の、
うん、
飴細工、飴を打ってきた人って、うん、もう本当にパフォーマーなんですよね、
うん、
笛吹いてみたり、
うん、
小踊りをしてみたりとか、
うん、
そうあらゆる手を使って、うん、まあ、それこそ工場を述べたりとかね、
うん、
で、まあ、それで客引きをして飴を売るっていうのをやってて、で結構その音楽と飴っていうのは全然ちゃうけど飴売りとしては結構ずっと密接に関わってきたジャンルで、これをちょっと今風にというか新しい形で、うん、あのイベントではやりたいなと思ってそういう企画をしたんですけど、
うん、私のイメージの中で飴細工の人ってお祭りにいる人かなと思ってたから、
うん、
お祭り音楽そういうパフォーマーお客さんとのコミュニケーションだからそうやって見せて楽しむっていうものだと思ってたんで、で山本さんのこの間のパフォーマンス見て、で最初から音楽がついてるもんやと、 あれが あの元の形かなって思ってたんですけど、
うん、
それは現代風なアレンジなんです ね、
そう
ですね、原点に戻る現代風なアレンジみたいなところなんだ。
結構だから飴細工師もずっと下火でずっとどんどんどんどん数が減っていってて、
うん、
それこそねおじいちゃんとかだったんで、まあ、亡くなられたりとか、うん、どんどん数が減っていってて、でも僕の世代とかだと、まあ、知らん人とかも結構いたりして、うん、 でなんですけど、で、まあ、最近でも僕もこうやって関心持って始めたりとか、うん、あと東京の方でその飴細工の店舗として初めてお店ができたりだとか、うん、ちょっとこうなんだろう、また盛り上がりつつ、うん、じわじわと来ているところ
で、ね、じゃあ若い人が関心持ってるってことなんだ、
うんうんうん、そのお店の方も多分30代40代ぐらいだと思うんですけど、うん、
なんかいろんな動きと連動してる感じですよ ね、
う
ん、
そうですね、
自分であの作る、うん、つながるっていうのってね、あの立石さんの世代、うん、あるいは30代20代後半の人たちのなんか一つの流れでもありますね。
ちょっとレトロなものに対する憧れというか、うん、
じゃあ、 あの次回ぜひ聞きたいのはその日本のその飴細工に惹かれる若い人たちとか、うんうん、どんな流れだとか、あの多分ラジオ聞いてる人は飴細工が何かっていうのは、うんうん、アメリカだったらキャンディーマンとか言ってたりとかするんで、うん、それと同じものなのか違うものなのかとか、うん、その辺のなんかこうディテールみたいなのをちょっと聞いてみたいと思うので、うんうん、続きの話をまたよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。